恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。あちらこちらから席の声が聞こえます。大勢の方々が風邪をひいてらっしゃるし、またある方々はやっと蘇ってきた方々もいますけれどもですね、この礼拝堂の中にも風邪のバイ菌がいっぱい飛び交ってますので、教会から帰ったらすぐにうがいをしてください。今日の教会学校の時間にもいいアイデアが出ました。番茶でうがいをするといいというですね。どうぞ番茶を飲み込まないでうがいしてください。惜しげもなく吐き出してください。私はもったいないなと思ったんですけど、いいそうですからですね。さあ、ご一緒にまた続けてヨハネの福音書を学んでいきたいと思います。今日は今読んでいただいた中から満ち満ちた豊かさという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。聖書の中にはいろんな奇跡が出てきます。皆さん、そのたくさん出てくる旧約にも新約にも出てきますが、奇跡の中で一番大きな奇跡はどの奇跡だと思われますか？聖書の中に出てくる最大の奇跡って皆さんにとってどの奇跡が一番大きい奇跡だと思いますか？今週私立の高校の試験ですけど、試験のにもかかわらず礼拝に来ている、北野由紀さん、どうですか？由紀ちゃんだったら一番大きな奇跡はどれだと思いますか？イエス様が蘇った奇跡、何が素晴らしい、すごいと言ったって、死んでいたのに3日目に蘇られたこの奇跡は本当に大きい奇跡です。イエス様が盲人を癒されたこと、死人を蘇らせたこと、水の上を歩いたこと、5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちを満腹にしたこと、そしてイエス様の蘇り、確かにそういった奇跡はすごいです。そしてそれらは確かにイエス様が誠の神様であることを明らかにしています。しかし、ゆきちゃんには申し訳ないんですけど、それらすべてに勝る奇跡が今日の箇所に出てくるのです。14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この奇跡は、すべての奇跡に勝って驚くべき出来事です。再び、一節に出てきた言葉、ロゴス、賢いものの登場です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉と呼ばれる方が人となって来られた。この14節の欄外、人には米印がついてまして、14節の欄外の米印を見ると、別訳として肉と書いてあります。言葉は肉となって、肉体をとって、言葉なるお方がこの世界に来られたというのです。そこから、受肉、肉を受ける受肉というキリスト教用語が誕生しました。クリスマスのことを私たちはキリストの受肉の出来事と呼ぶわけです。ですね。なんと、初めからおられた方、神と共に永遠の初めからおられた方、神ご自身であられるお方、このお方によって全宇宙のすべてのものが作られた、そのお方が、なんと、肉となって、人間となって、血と肉を持って、永遠のお方が、無限のお方が、空間と時間の中に制約を受けて、そして疲れ、飢え渇き、また痛み、苦しみ、また、病を受ける、そういう肉体を持って、 イエス様がまさに人間となって来られた。これは考えられない奇跡です。そしてこの方は私たちの間に住まわれた。この住まわれたという言葉は天幕を張るとかキャンプをするというですね言葉が使われます。なんと人となって来られた方がこの世界にこの地に住まわれた。この福音書を書いたヨハネ、3年半の間、この肉体をとって歩まれた言葉なるお方と一緒に、まさに天幕で同じように過ごすっていう感じで一緒に過ごして、イエス様をこのヨハネは見たのです。私たちはこの方の栄光を見た。ここで見たと訳されている言葉は、じっと見るっていう言葉です。じっと見た。この同じヨハネが、ヨハネ第一の手紙一章の一節二節、そのアウトラインの一番に書き出しておきましたが、こう明かししています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。ヨハネはここで、この人となって来られた言葉というお方、永遠の言葉、命の言葉なるお方、私たちは目で見ました。ただ見ただけじゃない、じっと見ました。また聞きました。いや、それだけじゃない。私は触ったのです。そのように、ヨハネは証言するのです。先週のある集会で、ある一人の青年が私に尋ねました。イエス様のお話と、桃太郎の話と、どこが違うか、というわけです。皆さん、イエス様の話と桃太郎の話とどこが違うんでしょう。昔々、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました。それを聞いた子供が、理屈っぽい子供が、お母さんに聞くのです。お母さん、そんなただのお話じゃわかんない、ピンとこない。昔々っていつのこと？西暦で言えば何年の話？あるところってどこの話？何県の何町の話？おじいさんとおばあさんじゃピンとこない。おじいさんの名前は？おばあさんの名前は？山ったってどこの山？川って言ったってどこの川？って聞いたら親はどう言いますか？お前バカだね。これは作り話なんだからどうだっていいの？私はそうは言いません。私は高松に育っていましたので、日曜日の礼拝が終わると、すぐに高松の港に行って、船に乗って、高松の真ん前にある、メギ島、女の木の島というですね、別名、鬼ヶ島というところに、私は毎週日曜日の午後は行って、その島の子供たちを集めて、日曜学校をやってました。そして子供たちと日曜学校終わると、その鬼が住んでいたという洞穴によく入ってですね、そこで鬼ごっこをしたり遊んだものです。ね、子供にそう聞かれたら、うん、これはね、と言ってですね、現実にあったお話が元になってるんですよ、とですね、言うかもしれません。もともとは海賊の話らしいんですね。鬼っていうのは瀬戸内海を根城にしていた海賊の話が元になってるらしいんですけど、ですけど、やっぱりおとぎ話ですので、細かいことはいいわけです。イエス様の話はおとぎ話ではないわけです。昔々ではなくして、一体何年のことかはっきり言うことができます。あるところにではなくして、どこの話か、おじいさんとおばあさんじゃなくして、名前をちゃんと言うことができるですね。歴史上の事実として、私たちは、知っているのです。そして新約聖書は、このイエス・キリスト、現実に歴史の中に歩まれたイエス・キリストを目撃した人、実際に目撃し、実際に触った、その体験者が書いたのが新約聖書なわけです。 じっと見て、聞いて、触ったもの。ヨハネは確かに見たのです。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。ヨハネは確かに栄光に輝くイエス・キリストを見たのです。父なる神様から使わされた独り子なる神である方の栄光を見たのです。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネは繰り返し16節でもこう言います。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。皆さん、今日の中心の御言葉、16節です。この方の満ち満ちた豊かさ。パウロはコロサイ人の手紙の2章の9節で、こう書いています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。神様の満ち満ちたご性質が、なんと、イエス・キリストのうちに満ち満ちている、形をとって。では、神のうちに満ち満ちているご性質、そしてキリストのうちに満ち満ちている、この神の豊かさ、どういう内容なんでしょう。あの有名な神様のご性質の定義を思い出します。神はどんな方かという問いに答えて、2の米印のところ、神はその存在、知恵、能力、正義、義、善、真実において無限、永遠、不変の霊である。神様はどのようなお方かという定義の中で、これ以上の定義はないと言われる有名な定義です。しかし、この霊なるお方ですので、私たちはこの方を見ることができない。未だかつて神を見た者はいない。しかし、なんとその霊なるお方が肉体をとって、形をとって、人として来られた。まさにイエス・キリストのうちにこそ、今言った、その性質、その存在、知恵、能力、正義、善、真実、無限、永遠、不変、こういったすべてが、キリストのうちに満ち満ちている、充満しているというのです。イエス様のうちには、すべての良きものが最高度に、いや、無限に、無尽蔵に満ち満ちている。ですから、父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。イエス様を見れば、私たちは神を見ることになるのです。イエス様を知れば、神がどのような方かを知ることになるのです。そして、人がどんな必要を持っているとしても、このお方、満ち満ちているお方のもとに行くことによって、私たちが求めている、探しているものが最高度に満ちているのに気づくでしょう。もしあなたが知恵に不足しているなら、ヤコブの手紙にあるように、知恵に不足しているならば、イエス様のもとに行けばいいです。イエス様のうちにこそ、知恵と知識との宝が満ちているからです。皆さんが疲れを覚えているなら、テルメカラザ行った方がいいでしょう。いや、体はそうです。しかし、魂が疲れているなら、どこへ行けばいいんでしょう。イエス・キリストのもとに行けば、そこに休みが、平安があるのです。皆さんが本当の意味の喜びを見つけたいなら、どこに行けばいいんでしょう。キリストのもとに行けば、そこに何者によっても復帰されることのない喜びがあるからです。希望欲しいですか？生きる勇気が、力が必要ですか？本当に愛を必要としていますか？罪に悩み、良心の咎めに悩んでいますか？迷いながら、不安の中にいますか？意義のある人生を、目的のある人生を送りたいですか？すべての必要がイエス・キリストのうちに満ち満ちているというのです。ヨハネは、そしてさらに16節の後半でこう言います。恵みの上にさらに恵みを受けたのである。非常に興味深い言葉です。恵みの上にさらに恵み。元々の 言葉を見ると、そこは恵み、アンチ恵みという言葉になっています。恵み、アンチ恵み。ギリシャ語でアンチと書くんです。アンチというのはもう日本語になってますよね。どのように使われてますか？あまり聞きたくない言葉ですけど、アンチ巨人という言葉ですぐに、ね、思い出される言葉です。なぜかアンチっていうと巨人と出てくるんですね。まあ、巨人ファンの私にとっては、アンチ巨人の方に出会うと、ふっととして、ちょっと身構えてしまうんですけど、アンチっていう言葉はそういう場合には、対立とか反対というですね、意味で使われるわけです。アンチ巨人の人にとって、この春からの新しいシーズンはちょっと楽しみですね。野村阪神がどういうですね、成果を、どのように巨人を叩いてくれるかですね。すなわち、アンチ巨人の人はどうなるかというと、巨人、アンチ、阪神となるわけです。すなわち、巨人がダメなら阪神があるさ、となるわけです。ところがですね、神様の私たちへのなさり方はそうじゃないっていうんです。巨人がダメなら阪神があるさじゃなくて、巨人、アンチ、巨人。いや、巨人のこと忘れましょう。恵み、アンチ、恵みなんです。すなわち、恵みに対して、さらに恵みなんです。代わりのものないんです。恵み、次も恵み、次も恵み、もう、恵み、恵み、恵みっていうですね、表現なんです。ですから、この、恵みの上にさらに恵みよっていうところ、これもやっぱり米印がついていて、16節の段階を見ると別訳として、恵みに変えて恵みよと訳しています。恵みの上にさらに恵みよ。それもすごくいい表現ですね。雰囲気が伝わってきます。また段階のように、恵みに変えて、何ですか次は、やっぱり恵みしかないっていうんです。リビングバイブルは、もっとわかりやすくこんな風に訳しました。私たちは皆、次から次へと溢れるばかりに恵みをいただきました。そうなんです。次から次へと恵みが私たちに加わってくるという表現です。恵みについて恵み、恵みの連続。これでもか、これでもかと恵みがやってくる。まさにあの詩編23編の最後の言葉6節。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。多くの人たちは幸せを追いかけています。しかしキリストにあって、慈しみと恵みがあなたを追いかけてくるというんです。恵みが次々次々新しい恵みがあなたを追いかけてきてあなたに襲いかかってくるっていうんです。皆さんも子供の時に書いた作文なんかを大人になってから何かで見つけて読むとこんなこと書いてるとこう吹き出してしまうようなことないでしょうか。実は私は小学校6年生の時の卒業の文集にクラスのみんなで寄せ書きをしたんです。その寄せ書きをずっと後になって、その時担任だった先生をお尋ねした時に、その古い古いですね、文集を持ってきて、横山くんこんなこと書いてたよって言ってですね、見せてくれたことを思い出すんです。何と書いてあったか。お得意の山の絵を描きまして、そこに山登りしている人の絵と、山を下っている人の絵を描いて、そしてその下に、楽あれば苦あり、苦あれば楽ありと書いてありました。小学校6年生で、なんともですね、説教をめいた言葉を書いたものだとですね、自分で吹き出してしまいまして、嫌になってしまいました。ああ、そんな小ましゃくれた小学生だったんだと思うのです。そして担任は聞きます。それで横山くん、今何しゆうがぞね。キリスト教の牧師やってます。谷野先生の答え。まあ、横山くんにぴったりの仕事やね。何がぴったりなのか考え込んでしまいましたけど、楽あれば苦あり、苦あれば楽ありなんてですね、分かったような説教めいたことを書いていたからなんでしょう。 でも、それは間違い。神様は私たちに楽しみを与えた後で、さあ今度は苦しみだよ。今度は楽しみだよ。家福はあざなえる縄のごとし、交代にやってくるなんてですね、言われますけど、神様はそうじゃないっていうのです。恵みに変えてさらに恵みですね。神様は恵み以外私たちに与えないっていうのです。私たちはイエス様を知れば知るほど新たな恵みを発見させられます。どんな状況、どんな境遇に立ち至ってもそこであなたは新たな恵みに出会うのです。クリスチャンはですから決して昔は良かったなぁ、若い頃はあんなことがあったなぁと昔の恵みを思い出して、その恵みの思い出で生きるようなものであってはならないのです。そうではなくして神様は常に新しい恵みを持ってあなたに祝福しようというお方です。今日の招きの言葉、称して読まれた言葉です。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。朝ごとに新しい主の憐れみ、恵みを私たちは本当に朝ごとに受けているでしょうか。さて、恵み、恵みと言っていますが、この恵みという言葉の意味は何でしょう。恵みっていう言葉を定義すればどうなるでしょう。アウトラインの4番に書いておきました。恵み、受けるに値しないものに与えられる一方的な贈り物、分不相応な賜物。これが恵みです。受けるに値しないものが一方的にただいただくプレゼント。私たちにとっては分不相応な贈り物、これが恵みという言葉の意味です。ですから、この恵みは決して自分の力や行いや代価をもって勝ち得る、勝ち取ることのできないものです。そして、この恵みに生きるということこそ、私たちにとってまさに醍醐味なんですね。ここにこそ、本当のクリスチャンの喜び、楽しみ、醍醐味を見るのです。プロテスタントのクリスチャン作家、椎名林蔵っていう方はご存知でしょうか。もう1973年に亡くなられた方なんですが、この椎名林蔵の言葉を思い出すのです。椎名林蔵はいろいろとこう求道し求めて回り道をして最後にキリスト教にイエス様のうちに救いを見出してバプテスマを受けました。バプテスマを受けたとき、椎名林蔵は仲間の作家、カトリックの作家のあの遠藤周作にこういうふうにですね、印象深いことを言いました。遠藤さん、これで私は空をつかみながらジタバタして死んでいけますわ。これで私は虚空をつかみながらジタバタして死んでいけますわ。普通でしたらどうですか？イエス様を信じて洗礼を受けたんですから、もうこれで安らかに死んでいけますわというところなのに、椎名林蔵はジタバタして死んでいけますわっていうのです。遠藤周作はこの言葉を解説してこう書いています。虚空をつかみ、怖いよ、怖いよと言って死ぬ。もう怖がるところを見せても平気だから安心してということである。この意味は実に深いものがある。要するに、すべて自分の表も裏も見せて、何か大きなもの、神様にすべてを任せるような感じになってきたのである。まさに深いものを感じます。そして、ああ、信仰ってこういう世界なんだ。恵みに生きるっていうのはこういう生き方なのだとほっとさせられるのは私だけではないと思います。満ち満ちた豊かさを持たれる大きな神様の恵みに生かされるということはそういうことなんです。17節で、というのは律法はモーセによって与えられ、 恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。もしも私たちが律法に生きるなら、何とかして自分の裏は隠したいんです。何とか裏は見せないで、表を一生懸命良くして、自分の裏を本当に抑え込もうとするのです。そして頑張りに頑張って必死で生きるしかありません。しかし、もはや私たちは律法に生きるのではなく、キリストに生きる、恵みに生きるということは、もうありのまんま、裏も表も、喜びも恐れも、不安も恐怖も全部平気で出せる。それを受け止めてくださる神様に全部任せて生きるから、これが恵みに生きるということなのです。もしも誰かが、私の弱さとか、足りなさとか、欠点とか、愚かさとか、私の犯してきた罪とか失敗について、牧師の尻尾を掴んでやろう。牧師はあんなこと説教してるけど、牧師の本当の姿はどういうものか調べてやろうと思ったら、どうぞ私と一日お付き合いください。一日お付き合いしなくてもいいです。もう半日か二、三時間私とお付き合いすれば、もうリストがいっぱいできるでしょう。また嫌味なこと言ったとかですね。また母ちゃんをあんな風にいじめたとかですね。もう本当にですね、いろいろ見つかるでしょう。簡単に見つけることができるでしょう。そして、それを言われれば、弁解の余地なし、すいません、本当にそういうものですと言うしかないのです。自分の内を見れば、誇るところ何もない。歩いてきた道を振り返ると、あそこもここも手直ししたいなと思うところだらけです。確かに、そんな存在にしか過ぎない。しかし、それは事実ですが、もう一つの事実があるのです。それは、なぜか、私はこんなものですが、神様はこんな私を愛してくださっています。なぜかこんな私ですけど、イエス様の十字架によってこんな私ですけど、許してくださっています。こんな私ですけど、なぜか神様は、こんな私を用いてくださっています。自分には誇るところが何にもないけれども、しかし、この神様を誇ることができる。こんなものを愛し、憐れみ、許し、恵んでくださる神様のことを思うとき、心が熱くなるのです。チーロバ牧師として有名な、榎本康郎先生、もうずっと昔に亡くなってしまいましたが、この榎本康郎先生の弟、この弟もやはり牧師です。榎本先生によってある意味で導かれた。榎本先生が京都にいらっしゃる頃、その教会に、その家に居候しながら、朝5時ぐらいになると、お隣の部屋で榎本先生がいつもお祈りしてたそうです。布団の中に隠れてですね、もう寝てるふりしながらいつも聞かされたそうです。毎朝毎朝。榎本先生に祈り、神様、どうぞ私の弟を何とかしてくださいといつも祈ってたそうです。まあ、たまったものではないとですね、思い出して書いてますけど。しかし、神様によって捕らえられた榎本先生の息子さん、弟さん、榎本英二先生は、今、新潟県の、クリスチャンの学校、慶和学園高校のですね、校長先生です。この榎本英二先生の詩があります。川は曲がりながらも、私は曲がっているのが好きだ。曲がっている方がいい。そこには優しさがあるから。川は曲がりながら大海に入る。あの里、この村を潤しながら。まっすぐだったら洪水になる。真理だってまっすぐじゃない。曲がりくねって一つの出来事になるのだ。とても好きな詩の一つです。日本語に紆余曲折っていう言葉があります。本当にですね、私たちが今今日ここにいる、私たちが今ここにいるこれまでの歩みを皆さん振り返ったとき、生まれてからこの方はまっすぐの道を歩いてきた人いますか？私の人生は今日までもうまっすぐでしたなんていう人いらっしゃるでしょうか？一人一人、 今日ここに至るまで、まさに紆余曲折曲がりくねってですね、今あるんではないでしょうか。道草を食ったり、脱線をしたり、回り道をしたり、迷ったり、疲れてへたり込んだり、おい、子供たちにも回り道をですね、奨励しているような教会なんですけど、ですね。しかし、この紆余曲折回り道、だからこそ実は、今の私たちがあるのです。紆余曲折の人生だからこそ、イエス様と出会うことができたのではないでしょうか。イエス様と出会った人物というのは、聖書の中で例えば新約聖書で探せば、イエス様と本当に出会った人物というのはみんなその人生の曲がり角においてイエス様と出会っているのです。まっすぐの道でイエス様と出会った人いないんです。実は神様の前には誰もまっすぐな人一人もいないんです。でも自分で自分の道はまっすぐだ、私は間違っていないとですね、まっすぐな道を歩いているつもりの人はイエス様といつもすれ違うんです。しかし、回り道をし、脱線をし、迷路に迷い込んで途方に暮れている人々に、イエス様は出会ってくださっているのです。ぜひ新約聖書の中で、イエス様と本当の意味で出会った人たち、どういうふうに出会っているか調べてみてほしいんです。まさに、回り道曲がりくねったところの、その角で、イエス様と出会っている。もしかして、今まさに私は人生の曲がり角にいます。私の心は今、心の中の曲がり角にいます。そういう経験を今持っている人がいるとすれば、実はその場所こそ、恵みの上にさらに恵みを受ける場所なのです。恵みの上にさらに恵みを受ける秘訣というのは、実は、こちらが本当に貧しくなって、いや、こちらが本当に貧しいことを発見して虚しくなること。こちらが本当に虚しく、私たちの貧しさと空っぽさと、イエス様の満ち満ちた豊かさがつながるとき、私たちはその恵みに加えてさらに恵みをいただけるようになるのです。今日、いかに私たち自身が、空っぽなものか、曲がりくねったものであるかを本当に知って、そのところで、満ち満ちたお方を仰いで、主よどうぞ、あなたの豊かな満ち満ちた豊かさの中から、私に今日また新たな恵みを加えてください。私はそれを受けたいですと、主の前に出ましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。